の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
暑い暑いと言っていたら、急に寒くなりまして、これを聞いてる時には、また暑いのかもしれません。ポンです。
夜の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。種ラジイベントリポートということで、はい、イベントリポートやろうと思ったんですけど、ちょっとイベントリポートじゃないですね。
あら、
変えてきた。はい、ということでですね、今回は、まあ、野良犬散歩じゃないのよ。だから、まあ、イベントリポートでいいんですけど、渋谷の宮下パークに行ってきまして。
ほう。
はい、ちょっとその
話題の、
はい、レポートをね、したいというふうに思ってますが。
はいはい。
まあね、有名なんだろうね。なんかこう、宮下パーク、宮下公園は、渋谷に行ったら、うん、どうだろう、これ世代にもよるのかな。僕はあんまり強い印象はないんですよね。行く理由もそんなにないし、立ち寄りやすい場所だったかと言われると、あんまりピンとこないんだけど、うん、なんかまあ、映画館とか行くような時に、横断歩道じゃなくて、こう、陸橋みたいなところから直接行ける公園っていうなんか景色が見えて、まあ、線路の横にね、うんうん、ある公園という、まあ、風景として印象はあるかなというぐらいなんですけど、オレンジさんはちなみにどんな感じですか、うんうん、宮下公園とのお付き合い。
行ったことはないですけど、なんだっけ、ライブかなんかで使われた時に、そこの宮下公園の上の方のやつを下から見たっていう記憶はあるかな。中には入ったことはほぼなかったですかね。
そうですか。うん、なるほどね。まあ、僕は無理やりというか、わざわざ行こうと思って行ったことは何回かは、あって、今のリニューアルする前ですね。だから、まあ、その時も変な公園ですよ。いわば、その、地上にある自然な公園じゃなくて、2階にこう、ガッと上がってるっていう公園で、まあ、もちろん、そこ行けばね、普通に、なんていうか、のんびりとした公園なんですけど、やたらま、長いし、不思議な空間だったんですけど、まあ、今回はちょっとその歴史をね、少し振り返りながら、今の、宮下公園、宮下パーク、どうなんかをちょっと喋りたいと思うんですが、うん、なんかね、もともとね、昭和5年にこの公園は生まれたんだって。
ほうほう。
で、なんかね、普通の公園だったんだって。つまりこの電車が走ってる横なんですけど、これ、渋谷の川がここ走っているので、川沿いに公園があったっていう、うん、そういう普通の場所だったらしいんです、どうやら。もともとは。で、これが、東京オリンピックがあるということで、その川を、うん、タモリさんがお好きな暗渠ですよ。封じ込めてしまおうっていう話の中で2階の公園になったんだそうですよ。
へー。
そう。だから、ちょっとそこまで調べきれてないですけど、一応こうなんか、そういう論文とか書いてる人を読むと、東京初の空中公園っていう、うん、そういうちょっとした話題になったんだって、当時。
へぇ。
そう、そういう、まあ、場所。だから、まあ、もちろん、当時も特殊で、当たり前みたいな顔してありますけど、うん、まあ、実はその暗渠にして2階にしたっていうこと自体、トピックとしては盛り上がったし、まあ、その影響がどうやらオリンピックにあったようだっていうのは、まあ、記事に出てました。
うんうんうん
うん、っていう、その、まあ、2階建ての公園というのが、まあ、割とこう、長くあったので、印象が強いのかなとは思うんですけど、そう、その後ですよね、平成10年頃に、いわゆる、ナイキがこの公園に絡んでくるみたいな話が、こう、ひそやかに生まれて、うん、で、平成18年にフットサルのコートができるみたいな話とか、あと有料化する施設が増えていくみたいな、なんかそういう流れがあって。で、この辺からなんか、おいおいっていう風な視点を持つ人も増えたんだと思うんですけど、なんかもうね、この話が始まる前に、結構この、宮下公園というのは、 やっぱ場所がさ、渋谷の超ど真ん中の山手線の真横にあるような、うん、そういう公園なのに、うん、割とこうのんびりした雰囲気とか、あとあの木々もすごくあって、うん、なんかこう暖かいムードがあって、うん、なんかこう都会とは相反するようなムードが あったわけですけど、そこにまあ、うん、一応こう資料上で見ると70人とか80、100人とかっていう、まあ、ホームレスの人が住んでいたと。いうことだそうで、うんうん、で、なんか最近のアベマかなんかのやつでは、うん、あの、EXIT の兼近さんも少し住んでたことがあるとかね。なんかそんな話も。
あ、じゃあそこで寝泊まりもできるような空間だったんですね。
まあ、寝泊まりできる空間っていうと語弊はあると思うけど、まあ、しようと思えば別にできたようだし。う
ん、いや、あの、そこでは排除される時ではなかったんだ、昔はやっぱり。
そうそう、だからその多分、あの、内規公園とかっていうのが始まる前の、話っていうのは、まあ、そこが、まあ、グレーゾーンというか、うん、それは、まあ、あの、東京全体がね、その、石原都知事がこう排除していくみたいなムードの前までは、もちろん、うんうん、あの、どうぞどうぞではないけど、いろんな場所を、まあ、うん、みんなが、探しながら、隙間を、探しながら生活してたのかなと思うんですけど、うんうん、その、兼近さんの話によっても、割と居心地がいいというか、まあ、その人間関係というか、そういうものが意外とあって、私は助かりましたみたいな。うん、まあ、短い期間だったけど、そういうふうな経験もあるよ、みたいなことがデビューでは喋ってらしたりとかしてて、あ、なるほどなぁ、なんてこう、つまりその都会の間、本当に間にある公園だけど、その間が、いろんなグレーゾーンを吸収している場所になっていて、まあ、逆に言うと、その、うんうん、オリンピックっていうなんかうわーっと高度経済成長みたいなものの狭間でこぼれたあだばなみたいなものがそこにこう、うん、まあこっそりと植えられてたみたいな、そんな感じだったのかもしれなくて、でそれはなんかこう、うんうん、僕はあんま詳しく知らないんだけど、なんかこうちょっとインディーズなアートシーンとかをちょっと盛り上げる場所にもなっていたりとかしてたらしいですよ、うんうんうん、ちょっとここら辺ね、また
ダンスとかもねやってましたね、はい、ストリートダンスとかもやってましたね、は
いはい、まあ、みたいな、そういう経緯があった場所が、まあ、ナイキのムードで、おいおい、みたいな。うん、2004年、ホームレスゼロ計画、あ、2024年には、ホームレスをゼロにしようという計画もあるらしいぐらい、うん、まあ、徐々にこう、ホームレスを減らしていこうっていうね、方向性があるっていうことなんだと思うん
ですけど。怖いですね。
で、まあ、この辺からね、結構この、宮下公園っていうのが、なんかちょっと社会問題的な取り扱い方をされて、そのナイキとも癒着なんじゃねえの、うんうん、なんかそういう風な感じとかが、まあ、言われ始めたとこですよね。うん、で、うんうんうんうん、まあ、それ、じゃあ分かりました。ちょっとそれはやめときましょうみたいな、なんか、紆余曲折ありながら、2020年。うん、なんか、あの、伸びたそうです。本当はもうちょっと、6月ぐらいだったかな。それが、まあ、2020年の7月28日に、オープン。3階建ての公園になりまして。うん、今、というところで。まあまあね、そこまでの話は僕も聞いてたんですけど、じゃあ実際どうなのかっていう話じゃないですか、うんうん、今。
うん、うん、うん。
なんかネットのニュースとかね、そういう論調だけ聞くともうみんな怒ってプンプンしてんじゃねえかみたいな、そういうね、なんかブランドばっかり起き上がってふざけんなっていう感覚で、なんか聞いてたから、一体どうなってんだろうっていうのがあったんで、行ってきましたよ。宮下公園に。
はい。
はい。
うん。で、宮下パークね。
あ、宮下パークね。うん、パークになっちゃったのね。まあ、なんでもいいんだけど、うん、タワーレコードの方から坂を下っていくと、うん、ちょうど電車が走ってて、その、まあ、高架になってるから下がね、トンネルみたいになってるんですけど、うん、まあ、落書きがいっぱいあるところですけど、うん、で、その落書きを超えたところに宮下パークが生まれるんですけど、生まれて出てくるんだけど、もうそのタワーレコード。
ちなみにそこって、なんか昔ホームレスの方とか住んでらっしゃったけど、はい、今はいらっしゃらないんですか、その高架下。
僕が、あ、まあ、それも言いますよ。その、で、はい、まあ、タワーレコ側からは、線路が見えて、その奥に、まあ、宮下パークがあるんですけど、うん、もうね、要塞みたいに見えた、うん、俺の見場としては。
要塞？
いや、だからもう、こう、うんうんうん、その、何？線路の上に、なんかこう、階段が特徴的なんですけど、なんかこう、剥き出しの 鉄骨みたいな感じなのがこうわーっとこう印象的に並ん、なんか組み上げられているので、ちょっとなんか新しいオブジェみたいな風に見えますよ。建物としてはね。だからそういうのが遠くから見て、あ、なんかすごいな、作ったなっていう感じがあって、で、タレコワーっていくんですけど、その、高架の横には、まだ段ボールは積み上げられてましたね。多分、パッと見わかりませんけど、おそらくその中にいらっしゃる時もいるのかな、なんて、そんな感じもあったりしますけど、でもそこ抜けると、もともとあれだね、公園の下は駐車場だったんですけど、まあ、さらになんか立派な感じになって、警備員さんとかがこう、案内とかをしたりとかして、あ、なんか、もう、ここだけ切り取ったらデパートだよな、なんて感じしながら、行くと、まあ、商業施設だよね。だから、これ不思議だから、やっぱこうね、上に上げてるから下の部分は全部こう、豪華な、ブランドの、ショップが並んでいるという状況で、なんか急に恥ずかしくなるっていうか、ここにいていいのかなって気持ちもありつつも、まあ階段があるね。この階段を上がっていけば、宮下パークですよ。で階段を、鉄っぽい階段なのかな、をカンカンカンカンと上がってます。結構これがね、長いな。これを3階分上がんなきゃいけないから、まあもちろんエレベーターもあるんですよ。エレベーターもあるんですけど、まあ、これ高えなっていうか、なんか要塞感っていうのがそこでまた伝わってくるわけなんですけど、なんかそこ行くと、まあ、これ行っちゃうとなんだけど、赤いプレートがね、一階段に2枚ついてて、ここではこういうことはやってはいけませんとか、ここではこういうふうなことはよろしくないですみたいなことが、まあこれだから別にコロナとかじゃなくて、その、使用についての案内みたいなのが、なんか赤いパネルで2枚パンパンと置いてあるわけですよ。で、それは左右それぞれの階段にも全部ついてるから、まあ見るとなんか階段に赤いマークが必ずついてるみたいな感じにはなるんですけど、まあ多分それは、まああれだよね、その、集会しちゃいけないよとか、住んじゃいけないよみたいな言葉が書いてあるというふうなことなんですけど、ああそうか、なんかちょっとその辺にこう、戦いの跡みたいなものがあるななんてことを思いながら、でな、高いんだよ、とにかく高いの。行って、踊り場があって、行って踊り場があって。で、2階上がったところで、また、なんかおしゃれゾーンみたいなのがあって、その上から眺めると、なんだろう、もともと、宮下公園側に入れる立橋とかよりも、もうその2階の段階で高いところになっているから、なんかそれを、上から眺めるみたいな、そういうふうなスペースになってて、実際その、なんかこう、壁沿いはちょっとクリアな感じになってて、椅子とかも設置されてるから、なんかのんびりそこで過ごすみたいなムードにもなりつつ、喫茶店なんかもあって、あ、なんかもうすっかりいいムードみたいな、もう公園、ではないな、みたいな感じになってはいるんですけど、でもね、さらにその上があるわけですよ。その上が、まあ、本体、宮下パーク本体で、でもそこに行く途中でもみんななんかその、まあ下にこう、宮下パークなんてこう、白字で書いてあったりするんですけど、そういうところでなんか写真撮る若者みたいなのもいて、あ、なんかやっぱそういうメッカになってんだな、みたいな感じとか、あとまあ、どうやら高校生らしい若者たちが、もう俺若者って何度も言うのムカつくね。ごめんなさいね。なんかまあちょっと制服の人たちがわーっと言ってて、わ、なんか青春いいな、みたいな感じを感じながら、まあみんな上がっていくわけ。で、その上がっていくともう吹き抜けなんですよ。もうそこは、その上は天井がないから、なんかこう、光の世界にみんな吸い込まれていくみたいな感じで。これいいななんて思いながら、じゃあまあ私もちょっと、僭越ながら、上がらせていただきますって感じで、上がっていったらさ、めちゃくちゃすごい人。平日の、
噂は聞いてますよ。ネット上で見ました。
そう、4時5時ぐらいだったですけど、まあすごい人で、なんだろう、なんかもうどこに隠れてたんだぐらいな、しかももうほぼ、もう、皆さんご用意していただきたい。若者がずらりと揃ってして、まあ、なんとなくですけど、まあ、 あの学生はまだそんなに少ないのかな。だけど、まあ、大学生ぐらいの人たちとか、あと、まあ、お仕事中の人たちのちょっと、憩いの場みたいな感じとかになってて。で、こう、大半は、うんうん、まあ、人工芝みたいなのが敷かれてるんですけど、そこにこう、みんながゴロゴロとしてるんだけど、まあ、もう本当なんかこう、うん、スタン、何？なんかこう、皆さん、ここに座っといてくださいねって、こう、仕込まれてる人たちみたいに、あの、等間隔でみんな座ってるわけ。それぐらいこう。
ちゃんと守ってるん
ですか？そう、距離は守りながらも、でも、ものすごい人数がぴっちりぴっちり入り込んでるみたいな感じだし、椅子なんかも一応開けながらも、うんうん、だけど、おそらく知らないであろう人がこう、あの、きちきちと座り込んでたりとか、いや、こりゃすごいな、みたいな、うん。こんないっぱいいるんだ、みたいな感じの様子で。で、なんかみんなで自撮りしたりとかさ。あの、いや、ほんと自然な感じですよ。ほんと自然な感じで、みんながこう、うん、なんかもう俺が見るともう、韓国ドラマ見てるみたいな。なんかそんな、楽しげかつおしゃれなムードがもうビンビン来る感じで。で、その、人工芝の上は、なんかこう、アーチみたいな、なんかこう、大きな円を描いてるようなオブジェが、こう、あの、複数本、並ん、あの、立てられてる感じなんですけど、まあ、そういうのもありながら、うん、まあ、開放的なムードだし、もちろん、綺麗に管理はされてるんだけど、まあ、あの、自由に過ごしてくださいね、ムードもある。まあ、だから、綺麗でどうぞって感じだから、うんうん、まあ、こう、若い人というかね、こう、なんかそういう人たちにとっては過ごしやすいだろうし、もちろん僕もいいなと思うんですけど、まあ、なんつうの、ちょっと上の世代はね、いない、ここには。おばちゃんゾーンとかも全然なくて。まあ知られてないってのもあるのかもしれないけど、僕ぐらいの世代で、お一人ぐらいがなんかあの、そこでビジネスというか、パソコン開いてる人はいましたけど、それ以外はね、もう、皆無と言ってもいいぐらい、なんかこう、みんなが、サラサラヘアと、あの、金髪と、みたいな感じに、まあこう言うとちょっと偏見なんですけど、まあなんかすごい、いいムードになってましたよ。で、あの、もちろんそれだけじゃなくて、スポーツの、まあ、場所ということにもなってるから、なんかあの、サンドバレー、砂地にこう、おそらくバレーができるような場所とか、あとあの、ボルダリングみたいな、壁がわーっとせり立ってるところとか、あとあの、なんていうんですか、あの、坂があって、そこをスケートが飛ぶ、なんていうんだ、BMX？ なんかわかんないけど、そういう施設があったりとかして、で、そこは一応なんかお金がいくらかかかるらしくて、ボルダリングがいくらだったっけ、なんか500円とかなんかそれぐらい。で、まあそこは有料になってるから、まあもちろん、ね、有料なのかよっていうご意見もあると思うんですけど、うん、まあ、ね、うん、そんだけ混んでたらやっぱ人数の制限とかもいるのかなって感じもありつつ、その砂のバレーができるところはね、なんか1時間1万円とかで結構高いんですよ。
う
ん、まあ時間にちょっとよるんだけど、だからあの、その時は誰も使ってなかった、さすがに。
あらあら。
まあだから、プロ仕様みたいな感じなのかもしれないですけどね。ね、だって、
うんうん、
砂場でバレーしようと思ったらそのつもりで行かないとダメだよね。どうなんだろうね、うん。ちょっとわかんないんだけど、ね、うん。まあまあでもそういうところの間に、うん、まあベンチはまあもちろんわーっと並んでいて、でそこにはピッチにまあ皆さん座っていらして、うん、なんていうか楽しそうよ、本当に、うん。スターバックスとかもあるのかな、だからそこで買って飲んだりとかもしてたりして、いやなんかこれはとても、うんうんうん、いいとこだなぁと、ちょっと、思っちゃいましたよ。いいとこだなっていうか、楽しそうっていうね、
うん。
で、もちろんそこからは、うん、JR も覗くことができるので、まあ上からなんか見て、うん。でね、ここちょっと穴場で面白いなと思ったのは、あの、要するに、いや、この電車の横にいきなり高い建物が建ってるから、あの、
うんうん、
本来見えなかったビルの壁面みたいなのが見えるのよ。
おー。
だからあの、何、なんとかコンタクトレンズとかね。あと子供向けのなんかアンファみたいななんかひらがなで書いてある絵柄のその、看板がめちゃくちゃ間近に見えるとか。あとその山手線の内側に出ている古めな、ビルの 様子とかが覗き見できたりするので、あんまりそういうところしっかり覗、うん、あの見てる人はいませんでしたけど、まあ、そういう風な楽しみ方もできるような場所にはなってましたね、うんうん、で、まあ、そこをちょっと歩いて渋谷駅の方向かって、で、まあ、階段を下っていくとまた商業施設があって、おーってこうちょっとうなったりするんですけど、でそこ行くとあの、うん、渋谷のあののんべい横丁みたいなところが覗き見できたりするんで、なんか、あ、これはもうギャップある街だな、みたいな感じが、ちょっと楽しく思ったりするんですけど、まあそういう、なんというか、うん、活かした空間が今作られているという話なんでございますけども、どうですか、うん、オレンジさん。ちょっと。まあ、あの、
なんか僕、はい、うん。それこそ最近、東京駅の前とか行って、うん、あそこすげえ広場があるんですよね、うんうんうん、あの丸の内側かなの方に、駅前もそうだし、そこから始まるこう通路みたいなのがバーって皇居に向かって伸びていて、そこも含めてなんか結構自由にできる。ただそこでスケボーやってるとなんか警察が注意してるのを見ちゃったりとかね、うんうん、してあ、ダメなんだみたいな、こんだけ結構自由でなんか居心地良さそうな空間作ってるけど、そういうものは式体として NG にしちゃうんだみたいな、そのなんか他のまあ南池袋公園とかでもなんか芝生引いたりとかして、かなりピクニックをね、あの休日とかにしている親子連れの方とかも見受けられて、それとかすごくいい光景だなと思うんだけれども、うん、なんかやっぱりどうしてもそのさっき言ったみたいな、そのスケボーのルールとか、うん、あとはホームレスの方のルールとか、なんかその選別をしちゃう、そこにいらっしゃるか、いる方を選別しちゃうっていうのが、なんかすごく嫌だなっていう。まあもちろんなんか、スケボーやってたら、あの子供に危ないとか、ちょっと騒音の問題とか、もしかしたら匂いの問題とかいろいろとあるのかもしれないけれども、なんか公園とかいう名前を、まあパークでもそうですよ、残す限りにおいては、そこをなるべくこう選別しない、なるべく本当にいろんな人がいられるような空間っていうところを、それこそ、それはやるべきなのは自治体側というか、まあ、国側かもしれない、都側かもしれないですけど、なんか自治体側が、なんかそこら辺もっと工夫していろいろなルールとか仕組み作りしてくれればいいのになっていうのがもどかしく思ったりはしますね。いい空間なんだろうなとは思うんですけど。
そう、だからなんか空間を作ることが、うん、まあ、ある意味できるんだっていうことをすごく可視化されてみた感じがして、うんうん、もちろんね、理念的には、うん、公園というものがその、あまねく人たちにね、開かれているというふうな概念で言うと、本当に、まあ、うん、俺の印象ではあるけど、まあ、何、ゾーニングというかさ、ある一定の世代の、うん、まあ、つるっと人、した人たちが割といたから、だから僕みたいなのがゾロゾロはいないわけですよ。
うん、まあ、ポーさんみたいなのがよくわかんないですけど。
そうか、まあ、何、疲れた おじいさんみたいなのがいないんだけど。別にそれをさ、うん、そういう人が来るなって書いてるわけじゃないけど、やっぱり行きにくいムードとかは多少あるんだとは思うわけです。うん、だからまあ、それ自体は悪いことではないんだけれど、うん、先ほどまあ、いろんな歴史的経緯はあったにせよ、うん、まあ、公園であったってことを考えると、うん、まあ確かになとか、あと方法論だよね。その場所は割とこう自由なムードはあるんだけれど、うん、まあ実際はその、うん、夜になると入ることができないみたいな仕組みとかもあったりするし、でもね、警備員とかは僕のが見た感じでは、なんかそういうのがフラフラしてる感じではなかったよ。少なくともその上のところはね、誰かその宮下パークっていう服を着た人がいっぱい歩いてるってわけでもなかったので、なんかね、オープンの時は、うん、警備員がわっと並ぶ写真とかが出てましたけど、まあそんなに厳しいムードは漂ってはいないんですけど、なんか、うん、ただまあ、どっちにしても、まあ建築家みたいな人とか都市を考える人たちが、まあ設計をするとこういうふうな空間を作れちゃうんだなっていうのを、うん、まあ、まざまざと見た感じもあってね、うん、もちろん場所によってはほら、うん、親子連れの、家庭を持ってらっしゃる人がすごくいっぱいいるような、なんか多摩センターとかそういう場所きっとあると思うけど、もちろん結果としてそうなる場所はあるから、うん、まああんまりそれだけをこう、ことさら文句言っちゃいけないとは思うんですけど、ただその公共空間のなんか積み重ねがやっぱり日本の場合はこう、あんまりないのかもしれなくて、そういうことを考えながらも、でもこの空間のまあ、 一定の心地よさみたいなものとかも考えながら、うん、ちょっとこう、うんうん、なんていうのかな、なんか、なんとなくムカムカしてた気持ちだけではない、ちょっと複雑な感覚というか、うん、自分もね、こういうことを求めてる面もあるよなぁなんて思ったりもしたから、あの、だって、ね、汚れてた方がいいとは思わないじゃないですか、やっぱり。ノイズはあって面白いと思うけど。ね、この辺ちょっと裏腹だなとは思うんですけど、うん、まあなんか、うん、そう、理念だけでは語れない、こともちょっと含めながらね、考えたという話なんですけどね。
なんか新橋駅前にあるね、うん、公園とか絶妙ですよ。入信、あの、SL 広場の方出て、うんうんうん、左の方にずっと行くと、うん、まあ、僕がよく使ってるツタヤがあるんですけど、そこの前のね、公園とかね、うん、なんかいろんな若者もいれば、くたびれたおじさんもいれば、うん、ホームレスの方もいれば、みたいな感じでね、なんか、特に何もしてないんだけど、ですね。だから、なんかそういうゾーニングを作るのって、あの、ルールというよりやっぱ空気感なんですよね、多分ね。周囲の視点と、見方とか、他にいる人の感じとか、そういうものな気はするので、なんかそこら辺、なんか声をかける、最初だけでも声をかけるでも、なんか看板でそういう差別を許さないみたいなものとかを、ドーンと押し出すみたいなこと、特にまあ渋谷区なんてそこら辺先進的にやってる区だったりするから、なんかそういうのをやってくれるといいんだろうけどなぁとは思ったりはしますけどね。
ね、なんかね、いろんな世代の人たちが、まあ混ざり合ってるような方が実は、まあ、うん、まあね、何がいいとは言えないけれど、そういう景色だとちょっと落ち着くかなとかね、うん、なんか、うん、バラバラに、結果としてそういう、ね、ことを推し進めてる可能性もあるのかななんていうのは、ちょっと感覚、
うん
ね、なんかいろいろ悩ましくもありましたな。逆に言うと、こういう人たちと全然会う機会なかったなって、うん、なんか思ったよ。
うん、うん、若者だらけね。僕もだから最近東京都現代美術館とか行って、あ、こんなに若い女性がいるんだみたいなびっくりしたりとか。
ちょっと違う意味になってきてますけど。うん、まあでもね、うん、そういう分かれてるってのはあるよね。
うん。
はい。ということで今回はちょっとね、うん、宮下公園の歴史を少し振り返りつつ、宮下パークに行ってみたという話でございました。うん、まあ、皆さんも、あの、禁止されてる場所ではありませんので、ちらっと覗き見してみたら、あのね、風景もいいんで、いいかなと思いますよ。はい。うん、ということで、終わりです。タネラジでございました。ありがとうございました。お相手は、その後僕は階段を下りまして、渋谷駅に消えていったというですね。もう一軒探してみましょうかねみたいな、そういう吉田類みたいなことも言ってみたかったですね。頑張っていきます。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。